お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は第二外科の長野隆明先生をお迎えして、体に優しい心臓大血管手術についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、早速なんですが、まずこちら資料をいただいてますけれども、腹部大動脈瘤の治療についてをお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず大動脈瘤というのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、まず動脈というのは心臓から待てていく全身ですね、血液が通る、道になりますけれども、その一部分が、大きくコブ状に膨らんだものを、動脈瘤と言います。
はい、
通常、心臓の近くが一番、動脈は太いんですけども、大体 3.5 センチぐらいですかね。はい、それからお腹の方に行くと、2センチを切る直径が、になりますけど、これが通常正常の 1.5 倍から2倍ですね。例えば、正常の血管が2センチであれば、3センチ以上、4センチになると、動脈瘤という言い方をします。
はい、これ原因とかっていうのはどういったもの？
高血圧とかですね、動脈硬化に起因するものが、ほとんどになります。
はい。で、こう、動脈瘤ができると、どういった症状が起きるんでしょうか？
そうですね。基本的にはですね、これはサイレントキラーって言われた方をしますけれども、はい、破裂もしくはですね、破裂する直前までは症状が出ないものなんですね。それなので、無症状で、どんどん大きくなっていくと。なので偶発的に発見されることが、多い病気です。
先生、この偶発的にというのはどういった状態で？
例えばですね、たまたま別の病気でですね、お腹が痛くなったり、例えば何か、声がかすれたりとかですね、そういったことで CT スキャンだとか、
はい、
あとは超音波検査、そういったものを検査した時に偶然見つかるというようなものがほとんどです。
ということは本当にラッキーなんですね、その時に見つかる、ね、ということはですね。
通常あとはですね、例えば非常に痩せた方、で、時々は眠る時にですね、お腹に手を当てると、どんどんと何か大きく触れるということで、病院に来られる方がごく稀にいらっしゃいますけれども、ほとんどのケースは別のご病気でですね、発見されることが、ほとんどです。
そうやって発見、例えば破裂したり出血したりする前に運ばれて、た時にする治療と、運ばれてからの治療っていうのは違ってくるとは思うんですけれども。
そうですね、そこが一番大きなところになります。無症状で、きれいに調べた状態ですね、そこで治療をした場合にはですね、ほぼ 99%、もしくは 95% ぐらい問題ないんですが、破裂して来られると、破裂した患者さんのですね、4分の1の方はまず到着できないんです。
病院まで。
そうですね。
ということですか。
それぐらい怖い病気なんですね。なので、そういった破裂もしくは、切迫破裂で入院してきた場合にですね、これまではですね、非常に救命をすることが難しい治療だったんです。全体的に約半数近くがやっぱり亡くなっていた時代もありました。
そうなんですね。じゃあ、今、先生、半数以上が亡くなった時代もありましたということは、今は、何か手立てができているということですよね。
そうですね。私も医者になっても27、8年経つんですけども、十数年前からですね、カテーテルで、この動脈瘤の治療ができるようになりまして、はい、劇的に治療成績が変わっています。なので今はそういった破裂だとかですね、切迫破裂できた患者さんは、9割ぐらいですね、今もステントグラフトと今日話し話題になります、
はい、
カテーテルでの治療がですね、第一選択になっているのが、現代の、治療になります。
そのカテーテル治療というのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、通常今までのこう開胸ですとか開腹手術というのは胸を開けたりとかですね、うん、お腹をまあ切開して直接この動脈瘤、こぶがあるところに到達してたんですが、それではやはり体への負担が大きいということになりますので、うん、実は足の付け根ですね、動脈っていうのは全て胸、お腹、はい、足の血管つながってますので、うん、はい、その足の付け根から、アプローチすると、というのは、まあ、言い方を変えればですね、川とかありますよね。
川、はい、
はい、それのダム、上流にあるダムの地上を下流からアプローチして攻めるというような、形です。それであれば、まあ、必ずつながってますので、なおかつ、実は、距離的に遠いようですけども短時間で、到達できるというのが、うん、まあ、この治療の根本的な考えです、う
ん、先生、じゃあそのカテーテル治療、あの足の付け根からあのアプローチするということなんですけれども、このどういうふうにアプローチ。
そうですね、はい、足の血管がですね、実は5ミリから6ミリぐらいですので、うん、そこの中に入るぐらいの実はカテーテル、ビニールの膜だですね、
はい、
大体太さがですね、5、6ミリの、うん、ただ長さがですね、1メートル80センチぐらいあるんですけども、その中に実際に、新しく機能する人工血管と、はい、ステントという金属で、の骨格でできたステントグラフトというものを細く折りたたんで、まあ、収納して目的の場所まで運搬すると。うんうん、いうことです。
先ほどね、私も本物というか、あれは先生模型ですか、本物ですか。
本物です。
ね、見せていただいたんですけれども、あれはもうすでにこう広がった状態ですよね。
そうですね。
ええ、あれがすごく細く、
そうですね。
この5ミリの、5、6ミリの血管に入る形で入れて、そこを開く。
そうですね。そこで、血管の中で、展開させるということになります。うんうん、それなので、実際に、患者さんの、切開する部分っていうのは、5センチ未満で済みますので、うん、重症な患者さん、例えばご高齢の患者さんでも、うん、負担の少ない形で治療が可能になります。
先生、じゃあそこを開くことによって、血液の流れを良くしていくという理論ですか？
そうですね。そうですね。太くなったコブをですね、うん、完全に取り替えるわけではなくて、その中に新たな、うん、道路を作るという考えです。そうすることで、動脈瘤、コブの部分には血液が流れなくなって、圧力を下げるという治療です。
そうですね。圧力があるから破裂し、そうですね、するわけですからね、それを弱めるということなんですね。はい。で、それは、まあ、簡単な手術ではないとは思うんですが、実際手術されて、まあ、どれぐらいの入院とか、どれぐらいで復帰できるとかってありますか？
そうですね、もう患者さんの背景にもよりますけれども、うん、大学、琉球大学の方で、治療した患者さん、今もう800例ぐらい、になりますけれども、一番早い方で3日ぐらいで帰られた方がいます。当然、その方は、若い方だったんですけれども、はい、平均的に、手術後、1週間から10日間ぐらい。うん、で、まあ、退院が可能で、うん、なおかつ退院されてすぐに、社会復帰、可能ですので、うん、そういう意味合いでは、非常に優れた、手術かと考えています。
はい。で、先生、ここで、まあ、カテーテル治療をして、まあ、早くて3日で、ね、退院できて社会復帰もできるってことなんですけれども、これがまた新たに別の部分にできるとかっていう可能性っていうのはないんですか？
そうですね。この治療の一番の、弱点っていうのは、コブを取り去るわけではないので、コブが残ったままの状態です。圧力を下げる治療ですので、定期的な検査ですね。CT スキャンであったり、超音波検査。うん、そこで、そのコブがですね、再度大きくならないかどうか。そういったものをきちんとフォローアップすることが大事になってきます。
はい。じゃあ退院して OK ではなくて、その後も経過を見ていくというのがとても大事になってくるということですね。
そうですね。
はい、わかりました。はい、そしてもう一つ、先生、大動脈弁狭窄症についてお話を伺いたいと思います。
この大動脈弁狭窄症、心臓弁膜症の一種なんですけども、大体65歳以上から、まあ、次第に進行していてですね、まあ、高齢者の病気になりますけども、
はい、
この大動脈弁というのは、心臓の中にある、逆流防止弁ですね、心の中にまた血液が戻ってこないように、
はい、
する扉、になりますけれども、うん、それが動脈硬化もしくは高齢 廊下で、その扉がですね、だんだん硬くなって、開かなくなっていくんですね。
はい、
そうすると心臓は、ものすごく、頑張って全身に血液を、うん、まあ、送るという形になるんですけれども、それが心臓が頑張りきれなくなった時に、例えば、心不全とか、
うん、
あとは、失神ですとかですね、
はい、
あとは狭心症みたいな、うん、まあ、症状が出たりする、
うん、
まあ、そういった症状が出始めますと、うん、もしも治療しなかった場合に、
うん、
2年間で約2年後ですね、2年間で約5割に近くの方が、まあ、突然死する可能性があると言われている非常に怖い実は病気なんですね、
うん、
なので高齢者が多いですので、老化とか、はい、加齢とか、
うん、
年取ったからあという形で、実は息切れとかですね、はい、疲れやすくなったという症状を見過ごしてですね、
うん、加齢のせいだと思うということですね。そうですね、
実はそれが、まあ、心臓弁膜症が、うん、まあ、原因であったということがよくある、うん、まあ、パターンとなっています。
うん、いやでもこれは本人がそういうふうに思ったら周りの家族に疲れ安くなったんだよなとか言ったとしても、まあ、周りも大して重要視しないことが多いんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、それなので今それを啓蒙活動するために CM でもよく流れてますけど、
うん、
心臓弁膜症大山というのがありまして、
はい、
その息切れとか疲れやすさ、うん、もしかしたら、まあ、心臓弁膜症かもしれないということで、
うん、
まあ、かなり、アピールをしているところになりますけれども、うん、まずはですね、まあ、専門医に見ていただいて、
うん、
まあ、聴診器を当てるだけで実は、弁膜症があるかないかっていうのは診断まずできますので。
そうなんですね、
はい、なので今、うん、そういった形で、まずは受診していただくと、
うん、
まあ、新しいこれから話す治療もできてますので、
うん、
ご高齢の方でも十分に安全に治療が行える、まあ、時代になっています。
うん、まあ、心当たりの方、今リスナーの皆さんでね、ある方もしくはご家族の方にそういった症状を訴えている高齢の方がいらっしゃるんであれば、ちょっとね、病院に行かれてみるのも大切ですね、先生
ね。
そうなってくるとね。
うん、
じゃあ、そうやって、まあ、狭窄症になったということが分かりました。そうすると治療に入ると思うんですが、どういった治療法があるんでしょうか。
そうですね。まずその重症の、大動脈弁狭窄症というものを診断された場合に、うん、まあ、症状があるかないか、にもよりますけれども、うん、通常今ではですね、今までは、やはり開胸をしてですね、まあ、心臓、手術、うん、で、その悪くなった弁を取り替える、
はい、
弁置換術というものが唯一の、まあ、手術法だったんですけども、うん、
はい、
日本でも2013年、まあ、まだまだ7年ぐらいなんですけども、
う
ん、
そうですね、
琉球大学では2015年、約5年間になりますが、うん、カテーテルでも、治療できる、時代になりました。先ほどの、話にあった大動脈瘤の治療の、まあ、方法とですね、
はい、
基本的には同じやり方で、うん、まあ、下流から、入って上流の悪くなった、まあ、ダムを直すというような考え方のものです。
うんうん、
基本的には同じやり方です。
同じやり方。でも、カテーテルを入れるっていう場所は違ってくるわけですよね。
基本的にはですね、今、開発がものすごく進みまして、頭圧は8割ぐらいの方ぐらいでしか足の付け根からできなかったんですけど、
うん、
今はまあ 95% から 98% ぐらいの確率で、
うん、
まあ、足の付け根からできる時代になってますので、
うん、
非常にご高齢の方でもですね、
うん、
早く社会復帰できるような非常に優れた技術になっています。
そうなんですね。とにかく先ほどの大動脈瘤にしても、この大動脈弁狭窄症にしても、早く見つけることっていうのがとても大切になってくるわけですよね。
そうですね、うん、やはりこの大動脈弁狭窄症というものに関しても、うん、症状が悪化して治療した場合には、
うん、
やはり回復が遅れるっていうのがもうすでに分かってますので、
うん、
今はまあ早めに診断してですね、
うん、
重症と診断された場合には早めにこの治療を介入するというのが、やはり特に今年ですね、大きくガイドライン上ですね、
うん、
もう変わってきましたので、
うん、
そういった早期発見というのがやはり大事になってくるかと思います。う
ん、その早期発見のためにも、まあ、普段何か自分の生活の中で気になることがあれば、まあ、病院に行くということはとても大切になってくるとは思うんですけど、これ先生、予防っていう観点から見たらどういったことに気をつけたらいいんでしょうか。
そうですね、これ予防ということに関して言いますと、
はい、
基本的には、生活習慣病に関わってくるんですね。
うん、
ただこの、 便の狭窄症というものに関しては、うん、老化によるものなので、
うん、
血を介入するときにですね、いろんなご病気がありますと、
うん、
合併症が起こりやすくなりますので、はい、そのリスクを減らすと見合いで、うん、生活習慣に気をつけるということは、うん、大事になるかと思います。
そうですね。何にしても、まずそれが第一に必要になってきますね、先生。
そうですね。
で、実際沖縄のこの病気になられる方たちっていうのは全国的に見てどれぐらい多いか少ないかといえばどうなんでしょうか。
そうですね。実際にですね、やはり沖縄県は、まあ、長寿県でもありますので、うん、実際に治療を介入される患者さんの平均年齢はやはり全国的に比べると、若干高めになっています。
うん、
今でもですね、琉球大学でこのカテーテルでの弁膜症を治療された患者さんの平均年齢なんですけども、うん、250年後の患者さん治療しましたけども、はい、平均年齢が86歳。
まあ、全国ご高齢ですね、かなり。
今、全国平均が84歳台ですので、うん、そういう意味からしますと、やはり、ご高齢の患者さんが多いと。まあ、それだけ長生きということも言えると思います。
そうですね、先生、手術受けられる体力があるから受けられてるわけですもんね。
そうですね。
元気で、まあね、ずっと元気で最後まで自分のことは自分でできるようにね、するっていうのが一番いいわけなんですけれども、ね、
最近私も気づかされたんですけれども、このカテーテルの治療ができる前までは実は今私が、うん、私たちが対応されている患者さんって、うん、外科医の目を通らなかった患者さんたちがほとんどなんですね。
はあ、
それまではもう治療はまあ難しいと言われている患者さんが、はい、まあ、あり、9割方はそういった患者さんなので、ただそういったご高齢の患者さんでもですね、やはりかなり、元気な方もたくさんおられて、なおかつ100歳まで行きたいとおっしゃる方が、中には非常に多くいらっしゃったのが、この治療をし始めて私がまあ感じた一番の大きなところです。
な
のでそういったところが、まあ、治療介入できてですね、元気になられて帰ってきますと、私どもも非常に、次のですね、
はい、
治療への、まあ、モチベーションに、なりますし、非常に我々の方が、まあ、救われているというか、そういう感じがします。
そうなんですね。先生、実際この治療っていうのは、どの施設でもできるというものなんでしょうか。
そうですね。これは、全国でですね、認定された施設でしか、まあ、できない治療で、沖縄県、まあ、通常のその、心臓手術ですね、大体13施設可能になってますが、
はい、
このカテーテルの治療というのは今のところ琉球大学、附属病院だけが、まあ、唯一の、認定施設になっています 、
はい、
全国で、まあ、170施設、ぐらいの施設が、まあ、認定施設となっています、
はい、ということは、まあ、沖縄ではこう治療を受けられるのは琉球大学病院だけ今のところだけということです
ね。そうですね。
じゃあもうその症状、まあ、もしくは認定された人たちはできるだけ琉球大学特に
そうですね、今も離島を含めてですね、はい、まあ、全県から、多くの方が、琉球大学の方にですね、まあ、紹介していただいて、
はい、
治療をしているということになりますので、これまでもですね、5年間で、まあ、250人を超える患者さん、比較的、全国的に見てもですね、非常にいい成績で、来ているのではないかなと思っています。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院第二外科の長野孝明先生をお迎えして、先生これで体に優しい心臓大血管手術についてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
81.8 メガヘルツ、宜野湾シティ FM、みんな聞いてね。
Thank you.